Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは地図研究家、フリーライターの今尾啓介さん。著書ふらり珍地名の旅を踏まえつつ、今尾さんの珍地名への思い、そして地図の楽しみについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に地の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
今尾啓介、1959年横浜市生まれ。中学生の頃から国土地理院の地形図に親しみ、時刻表を愛読する。音楽出版社勤務を経て、フリーハンド地図制作者およびフリーライターとして独立。イラストマップ作成や地図・鉄道関係の著作に携わってきた。著書多数。最新刊は千曲書房、ふらり珍地名の旅。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは地図研究家、フリーライターの今尾啓介さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
千曲書房から、ふらり珍地名の旅、こちらが出版となっています。地図を片手に珍地名、珍しい地名の街を訪ね歩く、まあ、今尾さんならではの紀行エッセイということなんですが、そもそもなんですけど、なんでこういうことをやろうっていう感じになったんですか？
珍しい地名を訪ねる本というのは、前に、だいぶ前にね、旅という雑誌がありましたけど、そこで面白い地名みたいなで連載したことがあるんですね。
あ、なるほど。
で、はい、その時、いろんなところへ行って取材してっていうのが大変面白くてですね癖になったという感じ でそれでまた続編みたいのができないかなと思って、ずっとチャンスを伺っていたら、千曲書房さんが、
はいはい、
既得にもやらせていただいたという
あ、じゃあ今回もこれは連載という、
そうです、ネットウェブ連載ですね。ウェブ千曲という
ので。なるほど、そうですか。じゃあ連載で、じゃあ毎回いろんなとこ行って、
そうですね、
珍しい名前のとこを訪ね歩く、
はいはい、
今回この本では何箇所ぐらい行ってらっしゃったんですかね？
月に2回で1年間やりましたので、はい、24回プラス単行本にするにあたって1回プラスして、でそれで25箇所ですね。
25箇所。基本的にでもね、本当に北は北海道から、ね、南は九州まで、そして、プラス1が海外、
そうですねスイスの地名をやりましたけど、
もうかなりワールドワイドな感じで、
そうですね、
地名という感じなんですけど、それらっていうのは珍しい名前のところ、今尾さんは初めて行かれるようなところが多かったんですか？
みんな ほぼ初めてだと思いますね。
でもこれまでもそういう珍しい地名のとこはいろんなとこ行ってらして、でもまだ行ってないとこがこれだけあったっていう。
珍しい地名ってもう本当に無数と言っていいほどたくさんあるので、どこからが珍しい地名っていうのは人によって違うと思いますけど、ですからこれ10年間連載しろと言われても十分できますよ。
あ、そうですか。まだまだ氷山の
本当に本当そうですね、これも行きたかった、あれも行きたかったみたいなのまだたくさんあります
ね。あ、そうですか。じゃあ候補はもう無数にあって、
無数にあります。
その中からよりすぐりのところをとりあえずみたいな、
そうですね、
そうですか。で、今回ね、その企画のポイントとしては、もちろんその珍しい地名のご紹介という部分あるんですが、その実際に今尾さんが行かれて、その現地の方とこういろんな交流をするという部分もありますね。そこを直に行って、そこの土地の方と話すみたいなのって、なんかやっぱり意味があることなんですか？
地名のね、由来を調べるのが目的ではないんですよね、実は。
目的ではない、
で地名の由来を調べるとか、そういう学術的な感じだったら郷土博物館とかね、そういうところへ行って学芸員の人に聞くみたいなのが、手っ取り早いんでしょうけど、
そうですね。
でも地名っていうのはかなり古代からあって、実は由来が分かんないみたいなのもたくさんあって、それがいろんな あの地名にまつわる由来の話っていうのは地元に伝わってるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
それが、はい、
あ
の地元の人にどういうふうに受け入れられてるかというようなことと、まあ、あとは珍しい地名を生きてる人たちですよね。あの地名の中に住んでいて。
あ、そうですね、うん、
ですからあの珍しい地名にのところに住んでいるのに、うん、あの珍しいですよねって言うと、あ、そうですかって言って、全然ねあの自分は生まれながらにしてここに住んでるとか、あの、まあ、長年住んでるので全然珍しい感がないんですね。
それが当たり前なんだ。
当たり前なんです。
そうですね、なるほどなるほど。
ちょっとね拍子抜けするんですけどねまあでも聞いていくとやっぱりあの珍しいことは珍しいので、それなり の, あの由来をお話ししてくれたりとかね、うん、そういうことは あ, のありまして、
でも地名、まあ、いわゆる固有名詞ってそのうち由来って結構ピンポイントでこれだみたいなものがありそうですけど、そうとも限らないですかね。
まあ、もちろんあの近世以降とかね、割と新しい時代になると、あの、その紺屋さんばっかりが集まって紺屋町だとかね、そういうのはあるんですけど、そういうふうに素性の分かってるのはあのあるんですが、一方であの原因不明みたいなね、そういう地名もいっぱいあって、であとはその全国でこういう地形のところにはこういう地名があるので、あの、まあ、これはこの地名こういうあの由来なんだろうというふうに、まあ、あの後から学者さんが整理したというのもありますけどね。
後付けでみたいなとこもあったりする。そうですか。あ、地形とかからもそうか。
そうですね、地形と地名ってかなりあのリンクしてるので。
はあ、はあ、はあ、そうですね。例えばなんか、そう、山水がつくところは水関係だみたいな。
そうですね、まあ、必ずしもそうでもないんですけど、うんうんうん、あの崖の地名っていうのはいっぱいあって、例えば、うんうん、あのママっていうのはね崖なんですよ。
ママ、
ママっていうのは市川市にママっていう地名があったりとか、市川ママってありますね、はいはい、あとはあの栃木県にママダっていうところがね小山市にありますけど、あの、あとは緑市っていうんですか、今あの大ママっていうところがあったり、でママっていうのはまあいろんな字を書くんですけど、あの昔はあの崖という言葉 の, あの要するに一般名詞だったんですね。普通名詞だったんです。
ああ、そうなんですか。
でそれがあの今はあのママっていうとお母さんのママしかないの で, でそれで通じなくなっちゃってるんですけど、
はあはあはあ、あ、そうですか、うん、そうそうだ、市川ママとかもなんか、すごい珍しいな、電車のね、なんか珍しい響きだなって、ね、おぎママみたいな感じだったら、
そうなん
ですね、なんだそれはっていう感じだったんですけど、そうか、崖なんですね。
崖なんですよ。
はあはあ、あ、じゃあ一時が万事、まあそういうのは、ヒントになるようなとこもある。
そうですね、だから昔の人はあの、うん、本当に日常の言葉で使ってたけど、あの、うん、今はそういう言葉が廃れてしまって、うん、あの現代人には通じないけど、あの昔のその原型がね、あの昔の言葉が今に伝わってるという点で地名はすごく貴重な存在だと思うんですね、
う
ん、
そうですか。だからこそやっぱり現地行ってその、その地形のとこ歩いてみたいなところとも意味があるわけ、
そうですね、
ですね、あ、だから、あ、ここ段差あるわとかそういう、そういう感覚。
そうですね、
なるほどね。そこで、まあ、発見があったりとかっていう、そうですか。
段差にしてもあの地形図で分かるような、うん、かなり何十メートルっていう段差は、まあ、地図でも分かるんですけど、うん、あの例えば1メートルしかない崖がねずっと続いてるみたいな、そういうところはなかなか分かんないので。
そうですね。
でなるほど、ここがあの崖だったかみたいなのが現地行くと初めて分かるっていうのもあります。
なるほどなるほど、そうか、まあ、じゃあそれも地図とかでは分かりきれない
そうですね
とこなんですね、はあ、現地行かないと。
そうですね。
あ、そうですか。でもね、まあ、いろんなとこ行かれて、でも、まあ、そういろいろと歩き回ってっていうことになって、はいはい、そうすると例えばなんか不審に思われるとかないですか。
ありますよ。ものすごくありますよ。
ものすごくある。
あの、やっぱり不審者扱いっていうのはね、もう、まあ、慣れてるんですけど、前にね、廃線、鉄道の廃線跡を、はいはい、あの歩く仕事って結構やったんですけど、まあ、そういうのに始まってね、観光地でもないところによそ者、よそ者が歩いてるっていうのはね、やはり怪しいんですよね。
あ、そうですね。
怪しいので、うん、あの、こちらからね、あの、怪しくないっていうことを、あの、まあ、まあ、怪しいんですけど、本当も、本当に怪しいんですけど、あの最初に挨拶をしてね、
あ、アピールすると
、はいはい、で、まあ、珍しい地名を調べてますというようなことを、うん、あの先んじて言うんですよ。
なるほど。
そうしないとなんとなくね、うさんくさくな感じで、あの 畑仕事の手を止めてこちらをじっと見てるみたいなことになっちゃうので。
ですね、はい、なるほど。じゃあその辺はちょっとね、ちゃんとケアしながら、
そうです、ね、
歩いてという、そうですか。で、まあ今回ね、その本当に無数にあるともいえる珍地名の中から、まあ、よりすぐりのものを選んで、はい、ということなんですけど、はい、でもあえて今回これらを選んだっていうのは特に思い入れというか、なんかここはやっぱり気になるなみたいな思いがあったんですか。
陳地名リストっていうのがうちにずっとありましてね、
陳地名リスト、
でそのリストは何が元になってるかというと、はい、郵便番号簿を、ね、読んだことがあるんですよ。
郵便番号、郵便局でもらえるやつ、
結構分厚いやつですね、
そうですね、はい、
大体15万件ぐらい多分地名があると思うんですけど、
あ、まあ、郵便番号の数だけ、そうですね、
それを全部読んで珍しい地名にチェックをしてですね、でそれで特に珍しいのをリストでこの入れていったと。
そうですか、そういう調べ方、
そうですね、
なるほどなと、そうか、
まあ、郵便番号簿読む人ってねあんまりいないと思いますけど
むしろ調べる方ですから ね、あんまり読み物としてはね、そんなにはないですけど、
あとその郵便番号簿の前に、うん、高校生ぐらいの時から陳地名リストっていうのをね密かにっていうかね大学ノートにずっとつけてたことがあったんですね。
あ、そうですか。
でこれ地形図を見るのが中学生の頃から趣味だったので、
あ、そうなんですね、はいはいはい、
でひたすらその地形図見ている時に、うん、やっぱり気になる地名っていうのがね、うん、あちこちにあるの で、
はいはいはい、
でそういうのをなんかそのままスルーしちゃうのがなんだっていうんでね、
うんうん、
書き留めといたんですよ。
それがじゃあもう膨大な量が、
そうですね、その時のノートはちょっと今見当たらないんですけど、うん、まあ、それが郵便番号簿 の、 15万件ぐらいの読破っていうのにつながってでその中から、まあ、今度連載を始めるにあたってどういうのがいいだろうっていうのをエクセルにねずっと入れておいたんですよ。で今回はどれにしようかっていう。
なるほどね、そうか、リストがあればピックアップはなかなか簡単ですね、
はい、
そのエクセル何件くらいこう埋蔵
し、何件ぐらいですよね、でも多分何百件ぐらいだと思いますけどね。それでも
そうですか、じゃあ何、ね、20ぐらいとかもう全然もう、
そうですね、
もう全然簡単な、
はい、
そうですか、じゃあちょっとねその手書きの陳地名リストも出てくるといいですね。
そうです ね、
ね、
まあ、高校生の時のノートなんでねもう何十万年40年前ぐらいですか結構昔なんで
そうですね、
まあ、でもね多分その頃に発掘したやつって忘れてないと思うので、
うん、多分ね、
あれかっていうので今回のそのエクセルのにも
一緒に、なるほど、じゃあかなり反映されてる、
そうですね、はい、Let's get knowledge with fun。
今尾さんが考える陳地名の定義ってのはどういうことなんですかね。はい、
大まかに2種類2種類ありまして、
はい、
1つはですね、うん、原因不明みたいな地名ですね。
原因不明、
はい、どう読んだらいいかわからないみたいな難読の地名とか、
はいはい、
あとはなんでこんなことを言うんだろうなっていうような、ね、その地名がもう右から見ても左から見ても、うん、どういうふうな由来なのかさっぱりわからないというのが一つの陳地名で、二つ目はですね、要するに普通名詞として、うん、使われてるんだけど、うん、それが地名になっちゃってる、
う
ん、例えばこの本で取り上げたのでは見物っていう、
見物、
見物の見物ですね、
どっかに見物に行くという、はい、
そうなんですね、はいはい、それは立山市にあったりとか、あとね押し入れっていう地名とかね、
押し入れ、
押し入れは確か2箇所ぐらいあるんですよね全国に
そうですか、
あと机とかですね、
机
椅子はないんですけど
もうかなり一般名詞ですね。
そうなんですね、その普通名詞のだからその普通名詞と原因不明の難読地名みたいなと、
ね、なるほど、
2種類あって、で今回は結果的になんか、うん、普通名詞の地名が多かったかなという気はしてます。
あ、そうですね、見物もそうだし、そうですよね、なんか
あと浮気と書いてね不家町っていうのが
これびっくりしますよ ね、
そうですね、
浮気の町か多いっていう ね、いうことですよね、まあ、その他もね、でも雨降りとか、雨降り、
そうですね、雨降りって奥多摩にありますけどね
雨降りってほとんど動詞じゃないかみたいな、
そうですね、送り仮名付きですからね、
利がついてるっていう、
そうなんですよ、
ね、漢字だけならまだし
も、そうですね、
雨降りってひらがなついてんのかよみたいな、ね、
雨降りの次のバス停が下りだったですね確かに
下り、
下り、
下りですか。
下りのバス停にも上りのバスも止まるんですけど下りっていう、ね、
これもそう突っ込みどころ満載ですね。
そうですね、
なるほどなるほど、じゃあやっぱりそういう、まあ、原因不明のものかもしくは一般名詞、もうとにかく、まあ、はい、やっぱり突っ込みどころ満載のやつ、
そうですね、
目についちゃう、はいはい、そうですか。で今回ね、その収められてるのが、24+1=25ということですが、はい、どんなところを訪れたのかっていうのを、まあ、ざっとご紹介いただくとどんな感じですかね、はい、
北海道は最後のね、あの、うん、番外編で、はい、あの連載に乗らなかったので、
あ、これは連載に乗らなかった分、はい、
あの今のあのマッサンで有名な与一の隣みたいなところにね、おたもいっていう、おたる市なんですけど、
はいはい、いカタカナで、
カタカナの地名があるんですけどね。
うん、
で九州はあの採道所っていうね、あの、うん、銅を取る採掘する、
はいはい、
あのところって書くんですけど、
はい、
でも今全然銅なんか取ってないんですよ。でなんでかなって、はい、これ採道所駅っていうのがあるのは僕は小学校の5年生か6年生ぐらいの頃から時刻表の作品地図で見て知ってたんですけど、ずっと気になってたんですね。でそれであのその後あの知ったのは、うん、ここで古代に銅を採掘してたってことなんですね。
あ、で大昔
に、はいはい、本当に1000年以上前っていう感じですけど、で古代に銅を採掘して、でその銅の鉱石がですね、あの宇佐神宮の神教、神の鏡ですね、あの鏡の題材に、あの材料になってるっていうような、でそういう由緒ある銅 の, あの鉱山だっていうんで採道所っていう、でずっと採道所村というふうに言われてたんですね。
はいはいはいはい、
まあ、今行ってみるとあのその銅の鉱石を出した穴、あのマブっていうんですけど、穴はあのまだ取ってあるんですけど、もう銅を取らなくなってから1000年みたいな、そんな感じですよね。
スケールでかいですね。
でもそれがあの古代のこういうことをやったっていうのが今に残ってるっていうのがね、あの素晴らしいと思ってて。
そうですね、それも地名がないとなかなかね分から言えない。
そうですよね、
ですよね、それはね、
いい地名だと思って、昔から行きたかったのがあの島根県の一番東の端っこなんですけど、ほのかっていう地名があるんです。ね、で未明って書くんですよ、まだ開けない未明、
ああ、はいはいはいはい、
本日未明の未明ですね、うんうんうん、でその未明と書いてほのかっていう地名があって、
素敵ですね、なんか読み方からして。
そうですよ ね、
未明でほのか、
はい、ほのかなんですよ。ここはね、あの昔あのゲゲゲの女房って、はいはいはい、NHK の連ドラでやってましたけど、はい、あのゲゲゲの女房 の, あの奥さんの文江さんというでしたよね、うん、の、あの里が大塚っていうところなんですけど、その大塚から、ね、すぐ近くのところなんですね。
あ、そうなんです、水木しげさんの奥様の、
そうです、
ゲゲゲの女房が、
そうなんですよ、
出身がほのか、
はい、ゲゲゲの女房 の, その大塚にもね、あのせっかくだから行ってきましたけど、あの連ドラやってた時はね、もう毎日観光バスが鈴なりで、あのもうぎっしり人がいたらしいんですけど、うんうん、あのやっぱり数年経ってね、うん、元の静けさを取り戻したみたいな感じで。
連ドラ効果、
そうですね、連ドラ効果ってすごいんですね。 あとね、猿供養寺っていうところがあるんです、猿を供養するお寺って書くんですけど、
猿供養、はいはい、猿いっぱいいるんですかね。
いや猿がね、猿っていうのは、うん、まあ、この本に書きましたけど、あの地滑り関係の地名だというふうに言われて、そういう説もあるんですが、あの棚田がすごく綺麗なとこなんですよね。
あ、そうなんですね、
ちょうどあの田植えの頃に行って、うんうんうん、あの水を張って、あの各棚田に水が張られてて、そこにあの妙高山とかね、あの映ってるみたいな、そんな素晴らしいところ で、うんうん、でやっぱりあの猿を供養したという伝説が残ってまして、
うん、あ、そうですか、
その地滑りを止める話が、昔話も出てくるんですよね。
はあ、そうなんですね、やっぱりじゃあそれこそね、その採道所の話もそうですけど、すっごいこう尺の長いというか、
そうですね、
スパンの長い言われがあったりする、
その言われっていうのがとても大事にされていて、
うん、
あの地滑り資料館というのがあるんですね、ここに、
う
ん、あの全国的にでも珍しい、
うん、
あので地滑り資料館の中に、うん、猿とそのお坊さんの話がジオラマになって、ね、展示されてたり、でその地滑りを、ね、止めたっていうんで、うん、ここはあの受験生の、ね、お守りがあるんです、滑り止め、
滑り止め、滑らない
滑り止めのお守りを、ね、売ってるんですよ ね。
それこそ妙高さんの話もね、妙高ってなんであんな名前になったかみたいな話もね、
あれ
もちょっとすごいびっくりしましたけど、
そうですね、ただの中山だったんですよね、真ん中の山、中山と書いて、
あの中山道の中に中山ですよね、
でそれがあの二文字にするっていう伝統があるんですよ、二文字で表すっていう、ね、
漢字二文字、
漢字二文字で、
はいはい、
でそれであの中山っていうのを、そうなんですよね、良い字を二文字で使えっていうのが、まあ8世紀ぐらいからその日本の地名にはそういうふうなあの使い方をしなさいっていうようなことになってまして、
ほうほう、中山だとね、なんか普通に中の山かなんか全然つまんないじゃんって感じなんですよね、
それが中山っていうの、名前が香る山というふうに書かれたんですね、
名前
は香川県の家ですね、
はいはいはい、
でそれをあの音読みして妙高さんというふうになってでそれがさらにあの字が漢字がですね、絶えなる高い山というふうに変えられたの
もっとなんかちょっとね、言われがありそうだっていうか、もう元たどっていくと単に真ん中にある山だった
んだ、そうなんですね、そういうのもあのやりようによってね、加工して、
へー、
だいぶあの尊厳がつくというか、
そうですね、
威厳が、ね、あるような山になるという感じで、
ね、面白い本当ね。だから一時が万事なんかそういう感じなんですけど、私はですね気になってたのがあの閖上なんですよね、
はい
はい、僕あの大学時代にあのボート部にいたんですけど、で、その仙台にある大学との定期船があってですね、低山堀
低山堀ですか、
で漕いでたんですね。なのでその閖上、まあ、仙台空港の近くでしたけど、はいはい、まあ、低山堀でも漕いで、で低山っていうのが伊達政宗の実は意味だったとか、はい、いうのも今回初めて知ったんですけど、はいはい、でやっぱ閖上の閖って門構えに水、ね、珍しい字だななんて思ってて、でまあ、今回ねやっぱ震災で図らずも全国区の、ね、名前になってしまったという感じがあるんですが、はい、でもやっぱ閖上ってここでしかほとんど使われないような字でも、
そうですね、あの閖の字はね、うん、仙台藩領でしか使われないらしいんですよ、
はあね、珍しい字ですよね、
そうですね、
門構えに水って
他にもね、あの、うん、他に1箇所2箇所、うん、あの小技みたいな地名であるだけで、
うんうん、
まあ、大技のレベルだともうここだけですよね、うん、名取市の閖上だけで、
なるほどなるほど、でやっぱりなんか門からなんか水が見えるからそういう字を作ったんだみたいな、
そうですね、そんな風な言われてあるみたいですけど、ね、うん、
行ってみてより実感できるみたいな、
そうですね、
うん、
でそこの閖上もあの本当に市街地があのみんな流されちゃってあの、はい、土台だけ残っててそこに草がぼうぼうになってるというようなところに、うんうんうん、あの神社がね、あの、うん、小さな山の上に神社があって、でその、 あの上にあったけど全部流されちゃったっていうのがあるんですが、そこの神社の山の斜面に閖上って大きな字でね、あの地名が書いてあるっていうかね、石だったかな、
うんうん、
で、あのそのとすぐ隣にはね、大好き閖上大好きっていうようなね、そういう看板があって、
うんうん、
本当にその家をみんな流されちゃったけれども、これからあの頑張って再建するっていうようなことがものすごくね伝わってきましたね。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは地図研究家フリーライターの今尾啓介さんです。千曲書房からふらりちんちめいの旅出版となっています。まあやっぱりね、ここで紹介されているような珍しい地名の町っていうのはね、それこそ先ほどのパートでお話を伺った西道書もそうですけど、本当にそれだけもう千年とかね、それ以上のスパンのね、由来があるっていうことで、やっぱりそれはずっと残ってほしいっていう感じがしますね。
そうですね、
うん、
あの今まであの、特に戦後になってからですね、うん、だいぶたくさんの地名があのなくなっちゃったんで、
うん、
あの住居表示法っていうのができて、あの、うん、まあ、あの要するに住所を分かりやすくするっていうための法律だったんですけど、
ほうほうほう、
ちょっとねやりすぎちゃって、あの統廃合を、
はい、
あの全国の、まあ、かなり都市部が中心ですけど、あの都市部で統廃合しちゃって、例えばたくさんあの江戸時代の、ね、職人にちなむ地名が大工町だとか、そういうのがいっぱい残ってたところが中央とか本町とかそういうのに変えられちゃったのがあるので、だいぶもう今は少なくなってるんですよね。
ほうほう、
まあ、地方ですとあのまだ残ってるところがあるんですけど、あのですから、まあこれ以上ねなくしちゃいけないなというふうに思いますね。
そうですね、まあだからそれこそその昔そこで何が行われてたのかみたいな手がかりとかもやっぱりそこに潜んでるわけですもんね。
う
んうん、やっぱり歴史そのものがそこにあると、
そうですね、
いうことですもんね。
イギリスの地名学者の人で、
はい、
ジェリングさんって言ったかな、うん、あのその人の地名に関する本のタイトルがねすごくね感動的なんですけど、サインポストトゥザパストっていうんですね、過去への道標ですか、
うん、
そういう
道しるべ、
過去への道しるべっていうような、
はい、
それが地名であるというふうに、そういうタイトルなんですけど、
あ
の要するに例えばね、あの地名が変わっちゃったところだと、旧家のね蔵の中から古文書が出てきても、その村の名前が自分の住んでる地域だってことが分かんなかったりするわけですよね。まあ、あの土地の古老がねまだその地名があった時代を知ってる人がいればいいんですけど、今何代かね、あの2代3代地名がなくなってから経ってしまうと、その地名そのものがなんか聞いたことあるけどここなのかなっていうのがね分かんなくなっちゃったりして、でそうするとご先祖が何をやったかっていうのがねたちまち遠くなっちゃうんですよね。
はあはあはあ、
だから先祖ご先祖あっての自分なので、
そうですね、
地名っていうのはやはりあのずっと連綿と同じであるっていうことが大事なの で、
うんうん、
でそのあの続いてきた地名をあの未来の世代に、ね、渡すっていうことしかやっちゃいけないんじゃないかなっていうような気がするんですね。
まさにそれは道しるべとして、ここが何だったのかっていう ね、
う
ことを もう本当に文字通りそれを表してるわけですもんね。
例えば祭道書みたいなね、古代にその銅を取っていたっていうその記念碑、今は取ってないので記念碑的な地名なわけですけど、まあ、それが例えばなんとかがほかみたいになっちゃってね、不動産業界的には売れるけどっていう地名になったりすると、うん、その昔何をやってたかっていうのが消されてしまうところがあるので、やはり歴史はそのインデックスっていうかね、その歴史を掘るための見出しとしての、存在が地名だと思うんですね、まあ、歴史なんかどうでもいいよっていう人にはもう何も言ってもしょうがないんですけどやっぱりその昔何を自分の親とかね、そのご先祖様が何をしてきたかっていうのは大事にしないといけないと思うんですよね。
確かにね、だからそのそれこそ北町とか言って、まあそれは北なんでしょうけど、みたいな、そういうことですよね。そこで終了ですもんね、それはね。じゃなくて、
そうですね、例えば渋谷区の東っていうところがありますけど、
はいはい、 ありますね、
あれは渋谷駅の東にあるとか渋谷区の東にあるから東にしちゃったんですよね。昔は常盤松町とかね、氷川町とかいろいろその地名あったんですよ。
はい、
それが昭和40年代ですかね、みんな東、その辺一帯みんな東になっちゃったので、そうなるとちょっとね残念だなという、
そうですよね、でもねそれこそ渋谷だってなんで谷なんだろうみたいな、いうとこも結局そこから分かってくるわけですもんね。あそこ実はねなんかちょっと低かったりするんですよね。
そうですね、本当に谷になってますから
ね、銀座線乗るとよく分かりますけどね、なんで渋谷駅なんかビルの2階に突っ込んでんだみたいな、相当谷じゃんみたいないうことが ね分かったりしますけどね。やっぱなんか本当にそういうそれをねなんか今のやつに一緒くたにガーってブルドーザーでやるみたいなのはちょっとどうなのかなっていうのは、
そうですね、もうちょっと大事にしてもらいたいなと思いますね。
ですね、そう、私事で恐縮なんですけど、僕生まれが東京都の田無市というところだったんですよ。
ああ、田無市ですか。
はい、田んぼがない、で子供心に「ああ田んぼないなここには」とか「畑はあるけど」みたいなでもやっぱりなんかまあそれ以上のことは全然しなかったですけど、でもねなんとなくそういうイメージがあって、でもそれこそね平成の 大合併だったか、で
西東京
市なんだ西東京ってそりゃ西ですけどみたいな、
そ う、ね、
そうすると、まあ、まだ僕は田無を知ってる時代の人間ですけど、ね、2代3代それこそ行っちゃったら、
そうですね、西東京が普通になっちゃう、
ね、そこに田んぼがどうのこうのっていうことすらもう記憶にな
くな
っちゃうですもんね。
でかろうじてね、田無の場合は良かったのは、西東京市になってから田無市本町、本町っていうんですか、本町が、西東京市田無町になったんですよ。だから田無と方屋の名前は残したと、かろうじて残したんですね。まあ、あと駅名にも残ってるというようなこと
で、ね、でも逆にね、だからなんで駅名これ、ね、これだけなのみたいな、いうのも多分ねもっと後の時代の人は、思ったりするかもしれないし、
そうですね、駅名と市の名前が違うってもういくらでもありますので、
そうですね、まあ、今回ね紹介されてましたけど、東京近郊だとそれこそ学芸大学とか、
そうですね、
都立大学とか、
そうですね、都立大学は移転したどころか名前も変わっちゃいましたからね、首都大東京になってるので
首都大学、もう都立大学そのものがないのに、
そうなんですよ、
ね、
でもあれは学芸大学と都立大学の駅は、はい、東急がですね、やっぱり大学もないのに、そういう名前を名乗るのはいかがなものかということで、住民にアンケートを取ったんですね。
ああそうですか。
そしたら、まあ、変えたいという人が多ければ、変えますっていうことだったんですが、あんまりいなかったんですよね。それで現状維持で学芸大学で行こうということになったんですけど、一つには、ブランド地名化してるんですね。もう学芸大学というと、高級住宅地みたいな感じで、都立大学とか、そうするとマンションの名前にもなんとか学芸大学みたいなのついてるので、そうするとやっぱり手放したくないっていうのが働くみたいで、
なるほどなるほど、
まあ、昔は学芸大学はひもんやという駅だったんですよね。最初駅ができた時は、で都立大学は柿の木坂です。
それぞれまだ地名、
まだありますけど
ありますけどね。
でただそれに戻すとしても、ひもん屋に戻すと高番の人が黙ってないとかね、そういう問題もあるの で、
そうです、ね、
駅名決めるので結構大変なんですよね。
まあでもね、それが例えば、まあ、そういう経緯があるにせよ、例えば昔は 学芸大学がここにありましたって、それこそ斎藤書の、
ね、そうですね、記念碑的な、
記念碑的なね、だから本当これから何年こう何百年かたってあるかどうか分かんないですけど、でも少なくともまあそこで地名がある限り、そこには例えばそこの大学があったんだということの、ね、記憶が、ね、
そうですね、
遡れるわけで、
まあ、あの青山師範という駅だったこともあるんで、うん、あの学芸大学は青山師範だったんで、だから青山師範という駅名のままだったらね、なお素晴らしかったんですけどね。
そうですね、そうなんですか、そうなんです、青山師範、へえ、
師範学校ですからね、
はあ、そうですか、そうなるともっとかっこいいな、
そうですね、
なんだちょっとそこに戻してもいいなそれで戻しすぎですかねどうですか、でもねやっぱりそう、まあ本当一時が万事っていう風に話にまたなっちゃいますけど、なんかそれもうちょっといい加減食い止めた方がいいですね。
そうですね、うん、で今ちょっと嬉しい動きがあって、はい、金沢市でね、うん、昔の町名を復活するっていう動きが少しずつ出てて、あのでもうすでにね、あの5つ6つ8つぐらいでしたっけ、あの、かなり復活してるんですよ。
あ、そうなんですか、
住居表示法の下でかなりあの南白っていう城下町のね、あの地名がなくなったんですけど、それをちょっとずつあの少しずつね、あの復活させてるんですね。
あ、そうですか、
あの和江町っていうのが最初だったんですけど、あのお茶屋街なんですけどね、
はあはあはあ、
でそこがあの復活第一号 でそれからちょっとずつあの広がってます。で長崎市とかね、豊後高田市だとか、いろんなところで少しずつその昔の地名を復活するっていうのがあの広がってるんですけど、
あ、そうです、
まだただ地名変えるっていうの、ま、元に戻すっていうのはやっぱりいろいろあの、バリアがあって、あの、みんな会社の封筒のね、住所を変えなきゃいけない、名刺をすり直さなきゃいけないとか、そういうのがあるので、で、だけど、昔の名前になったからって言って、あの、現実的な利益はないわけですよね。
まあそうです
ね。あの、いくら儲かるみたいなんじゃなくて、
はいはい、
でも昔の誇りを取り戻すみたいな、そういうあの、抽象的な、あの、メリットしかないっていうことで、なかなか実現するの難しいんですよね。
はあ、
元に戻したからって何が、あの、まあ、変わるんだみたいな話になっちゃって、でもうすでにあの住居表示法であの一番変わったのが昭和40年代ですけど、もう昭和40年代以降の人の方が今多いんですか、もしかしたら。
まあそうでしょうね、
かもしれないですよね。そうするとあのもう中央だろうが本町だろうがあの昔からそれで慣れ親しんでるのでなんでそんなあの大昔の名前に変えるのっていう話にもなるかもしれないので、
そうです
ね、まあ難しい話ですよね。
逆に今がちょっとそういう意味ではギリギリのチャンスかもしれないみたいな、
ね、そうですね、
いうところかもしれないですけどね。
Let's get knowledge with fun。
そして、今尾さんは、まあ、地図のね、エキスパートでもいらっしゃるわけですが、その地図に惹かれるようになったっていうのは、はい、もうかなりこと始め、
もう。地図の中でも地形図にはまったんですが、これが国土地理院が発行している2万5000分の1とかね、
うんうんうん、
あの、これあの、社会科のカリキュラムで、はい、あの全国民がやることになってるんで、皆さん知ってるはずなんですけど、
はいはいはい、
忘れちゃってる人が多くて。
あの、いわゆる、等高線がこう書いてある
んですか。そうですね、等高線が書いてあって、
はいはいはい、
でそれがあの、まあ、中1の時に授業でやったんですけど、それであの現物をね、現物を見た時に、あの、まあ、これだという風な感じで、もうねピンときてしまったというか、
ビビッとき
た、こんなに素晴らしい地図があるのかと思って。
あ、そうですか、じゃあ授業の中学の時の授業が出会いの時、
はい、そうですね。
あ、そうですか、それまではなんか地図に興味あったとか小学生の頃
と、時刻表はあのもうすでに読んでたんで、でも学校の地図帳だとか、
うんうん、
あとはあの僕横浜の出身ですけど、あの神奈川県全図だとかね、その程度の縮尺だったんで、
はい、
あのあんまり細かいことは載ってないわけですよ、
はいはいはいはい、
それがあの2万5000分の1を見せられてでそれであの校舎の並び方とかね、あのプールまで書いてあるしで自宅もなんとなく分かるしみたいな、
はいはいはい、
細道の通学路なんかも全部書いてあるので、これはすごいなと思って、
あ
でそれ以来もうずっとあのハマっててですね。
そうですか。
中学校の時もあの毎週のように、あの2枚3枚と買い始めましたね、
うん、
もうすでに、ね、
もう自分で購入して、
そうですね、
もうコレクション、
へ
え、そうですか、それは2万5000分の1、
ね、そうですね、最初はもう2万5000分の1で自分の知ってるエリアばかり買い始めて、でそのうちあの、知らないところっていうので、
うんうん、
まあ、例えばその当時まだ行ったことなかった北海道の、
はいはいはい、
あの 北海道のしかも道東のね一番あの人がいないところというか、人より牛の方が多いかなみたいなエリアのところを買ってみると、あの全然その横浜の郊外とは全く違う景色が地形図を通して見えるんですよね。とにかく人家がちゃんと黒い四角であの書いてあったり、あの密集してるところは斜線で書いてありますけど、それが横浜や東京ってもう本当に密集してるわけですよね。郊外だってかなり住宅が多いので、そういうのに比べると、あの例えば釧路管内のね、あの釧路の東の方の根線台地のあたりっていうのは本当にあの家がポツリポツリとしかなくて、で湿原がずっと広がってたりとか、あの原始のままに蛇行する川みたいのがあったりとか、でもうそれを見ただけでね、まあ、そういうのを見ながら風景を想像していたみたいなのが中学高校時代ですかね。
もうそれを見て物語が自分の中でいろいろと出てくる。
その中であの珍しい地名があるとそれはノートに記録しておくというそういう感じですね。
でもその中1の時の出会いからもうずっとその熱はもう継続してみたいな感じですか。
そうですね、あの、まあ、あのだんだん温度が上がったり下がったりはありますけど
、でもその地図が今尾さんを夢中にさせるとやっぱりそういう物語が見えてくるみたいなところなんですか。
そうですね、あの地形図っていうのは特にあの景色が見える地図なので、まあ、今となってはあの Google だとかね、ああいう誰もが簡単に空中写真を見られるみたいな時代になりましたけど、まあ、僕なんかから見ると空中写真よりも地形図の方が景色がよくわかる感じなんですよね。
ああそうですか、なるほど。
すごくね地図っていうのは抽象化してるので、抽象化して景色を抽象化して、あの全部記号で表してるので、下手に写真だとねあの道が木に隠れて見えないみたいなところもあって、あの筋が要するに交通のラインが見えてこないとかね、
逆に見えない、
そう見えないことがあるんですよね。あと地名も書いてませんので写真は、
まあそうですね、写真とかのがよりリアルだと考えがちですが、あながちそうでもない。
そうですね、あの見えすぎちゃって、あのメリハリついてないんですよ、要するに地図っていうのは取捨選択そのものなので、
ちゃんと見たいものが見えてる。
そうなんですね、それ あの一番いいのが景色が見えるのが地形図なの でこれは外国の地形図もよく、あの高校の頃に最初にスイスの地形図は買いましたけど、本当になんだか三日三晩ずっとそれあの眺めていたっていうような感じですね。
そうですか、じゃあ、まあ、ある意味この写真が好きな人が写真集見てそういう景色を見るのと同じ感覚なわけです、多分ね。
そうですね、
そこをじっくり見ると、よりリアルに見えちゃ う。
だから行ったことないところで、あのローカル線のね、あのカーブの具合がすごい急カーブしながら、あの谷底をあの張っていくみたいなのを見るとすごくね燃えるというかね、そういう感じがありまして、どんな景色なのかって、まあ今みたいにインターネットありませんからあのすぐ見られないわけですよね。でそこでまあああだこうだあの想像してるっていうような、
へえ、
そういう時間の使い方をしてたかなと思います、
ね。そうですね。でも本当ね、それこそそういう景色とかもなんかその思いっきり蛇行してるようなとこ、今尾さんがこう想像してるのと、例えば写真が1枚ありましたっていうのも、その写真が1枚ありましたは多分ワンオフデムなんですよね、多分ね。その、まあ、
そうですね。
ですよね。
そうですね。
そこのあの風景の、まあ風景には間違いないかもしれないけど、その時だけの瞬間みたいな。
まあそうですね。
普遍性があんまりないかもしれない。
そうですね、
それは面白いですよね。
もっとあの地形図っていうのはあの、ハマる人がいてもいいなというふうに密かに思ってますけど、なかなかあの等高線の敷居が高いのか、等高線も慣れちゃうとね、本当にあの等高線見ればあのなんとなく風景が浮かびく、地形が浮かんできますけど、
もう立体的になってくる。
そうですね、まあ、今はあのみんなあの数値データでね、みんなあの立体的に見せるようなあの技術がすごく発達しているので、まあ、その点ではね、あのいい時代になったとは思いますけど、でも想像する余地は少しずつ減ってきてるかなと。
そうですね、
1日目の旅でも、あの現地の例えばストリートビューだとかね、ああいうのは絶対見ないですよ、見ないでいく、見ちゃうとねやっぱり楽しみが、
そうですよね、
減りますから、
こういうのを排除して地形図でという、
そうですね、
でもそういう地形図を片手にね、その1日目とか、ね、それこそ大技とかねを訪ね歩く楽しみっていうのは、何ですかね、そのこうイメージしてたものをより確認するというか具体化する作業みたいな感じなんですかね。
そうですね、大体あの行く前にもちろん地形図はあの買っていくんですけど、 大体どんな風景かっていうのは、うん、まあ、予想していくわけですけど、うんうん、で現地行くとやっぱり少しずつ違うわけですよね。そんなに細かいところが見えなかったりしますので、うんうんうん、でそうするとまた面白いというかですね、あ、この地形がこういうパターンだとこんな風になるのかっていうのが、ね、引き出しがまた増えて、
あ、そうか、そうですね、
またさらに見えるようになっていくような気がします、ね、
ご自分の中のスキルもアップするみたいな、
そうですね、
いう感じですね、それね、じゃあそのフィードバックっていうかこうね、出し入れが面白いですね、それね、
そうですね、
そうですか、じゃあそれを繰り返すことによってより精度が上がっていくみたいな、
そうですね、
それは楽しい作業だな、それ。地形図ってどこで買えるんですか？
書店で売ってますけど、
本屋さん、
本屋さんのかなり大きなとこじゃないと今置いてないですよね。
あ、そうなんですか。
地形図の売り上げどんどん落ちてまして、
あら、
本当にね、全盛期の1割ぐらいですかね、1割、2割とかそんなもんですよね。
あら、なんでそんな売れなくなっちゃ
ったんですか？これはまあパソコンでみんな地図見られるからですね。
で、そうですね。
で、必要なとこだけプリントアウトすればね、いいということで。
なるほど、なるほど。
なかなか売れないので、まあ、作る方もね、
なかなか
縮尺をちょっと5万分の1とか1万分の1はもう国土地理院でももう修正しないということで、もう2万5000分の1だけ今やってますよね。
あ、そうなんですか。じゃあちょっと大きめのところで手に入れてっていう。
そうですね、あとは日本地図センターっていうところが通信販売をやってますけどね。
あ、そうなんですか。そうか、じゃあまあそういったところでは入手できる、でも先ほどね、等高線がちょっとハードル高いかもしれないみたいな話が、
はい、
でもこうどうやったらこう読み解けるようなんかコツとかあるんですか？じっと見てれば分かるようになってきますか？
習うより慣れるっていうのが正しいというか、まあ、なんとなく難行苦行で読めるように頑張ろうっていうのは辛いですから、うん、
はいはい、
まずは自分の住んでるところの地形図を、うん、買ってみて、うん、でそうすると、うん、この風景はこんな風に書かれてるんだっていうのが分かりますので、うんうん、でそうすると現地と地図がリンクしてくるんですよね。
はいはいはい、
まあ、あとは自分が住んでるところと自分が行ってきた観光地だとか、うん、どこでもいいんですけど、そういうところがどんな等高線がどんな山とかですね、このぐらい等高線が密になってると、うんうん、こんな急斜面とかそういうのがなんか体感できるようになってくると、うんうん、まあ、読めるように、まあ、見えるようになってきますので、
あ、じゃあまずはご自分の近所のやつとかがいいかもしれないです ね、
そうですね、
第一歩としてはね、そうだったらね、自分の近所のことだったらよく道とかも知ってるし、
うん、そうですね、
でも知らないとこがあって、あれ、こここうつながってましたかとか、あれ、こんな斜面ですかみたいな、
そうですね、だから意外に自分の住んでるところも意外に知らないんですよね、
う
ん、
ああ、まあそう、
いつも往復してるところっていうのは大体決まってますので、うん、普通
は、はいはいはいはい、
だからあえてその裏道を毎日違うルート通るみたいな人いませんから、そうすると地元でも知らないとこがいくらでもあるんだなっていうことがね、よくわかると思いますけど、
一筋入ったら全然違う
みたいな、
あ、じゃあそれを地形図で見ると、あ、こうでしたか、あ、じゃあ実際行ってみたら、あ、こうでしたかみたいな、
そうですね、そういうのが、
そうです、じゃあ第一歩はそこからですね、
日本もね、狭いと思われてますけど、相当広い国なので38万平方キロありますからね、本当にね、随分日本中いろんなとこ行きましたけど、本当に点でしかないので、点と線で、うん、辿ってるだけで、うん、奥行きはすごく深いですからね、本当にいろんなところがあって、まあ、画一化されたとか新幹線の駅だけ見てればみんな同じに見えるかもしれませんけど、うん、そうでないローカル線の駅だとか、ね、みんな表情があって、
うん、
で街並みとかもね、瓦の形だとか、その屋根の形だとか、あとお墓の、文字の、ね、金が入ってるとか入ってないみたいなだとか、うん、そういうのをいろいろ注目しているとまた面白いしという感じで、
うんうんうん、
墓といえばね、佐賀県の斑島っていうところへ行ったことがあるんですけど、はい、馬が渡る島って書くんですけどね、
ほうほうほう、
でそこ行ったらキリシタンの集落とその仏教徒の集落があって、キリシタンの集落のところに綺麗な教会があってですね、
はい、
でその教会の墓地が日本の墓石の上に十字架が立ってるみたいな、十字架も石なんですけどね、
はい、
そういう、
はい、
独特の墓石があったりという、 なかなかねお墓一つとってもねどういうところに葬るかみたいなのもね全然違うし、まあ、神社の形とかもね鳥居の形なんかも、まあ、地域差があるし
尽きないですね。
そうですね、本当に日本もね非常に多様だと思います。まだ
じゃあそういうものを巡る旅っていうのはもうまだまだ今尾さん的にも終わらない、
そうですね終わらないですね。
ですね、それこそチンチメリストね、まだ行ってないところもたくさんあるでしょうから、
そうですね、たくさんありますから
ねじゃあまだまだ、行き続けるという感じですね、
はい、そうですね。
最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る、はい、先生というのはどういう方ですかね。
あの地形図が先生だったみたいなねそんな感じがしてるんですけど、まあ、地形図をね最初に見せてくれた先生っていうね中学1年の時に、横浜市立牧ヶ原中学校のねちょっと先生の名前忘れちゃったな女の先生だったんですけど、でもね教科書で載っている地形図っていうのはこういうもんだっていう印刷物じゃなくて、地形図の本物をね見せてくれたのがねそれが良かったですよね。
あ、原本を、
原本
原本を
原本ね、だから先生もわざわざ買ってきたんだと思うんですね、それで原本を見るのと小さくその切り取られた教科書に載っているそういう図だとは全然違いますよね。
ああ、そうなんですね。
だからそういう点でも子供に本物を見せるっていうのは、本当に大事なことだと思いますね。
本物の力みたいな、本物の、牧ヶ原も珍しい名前ですよね。そういえば。
そうですね。
ですよね。なんであれ木板の木、
まあ、万の木の、ねね、木馬線の木ですけど。
なんだろう。
竹山重忠のね古戦場でもありますんでね、あそこは。
あ、そうでしたか。その辺か。はい。なるほど。
で牧っていうのは牧場の牧に由来するっていう説もあるので。う
ん、おお、牧場の牧ですね。
牧場の牧ですね。
ああ、でもなんであの字当てたのかな。なんてね。そうですね。そうですか、分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は地図研究家フリーライターの今尾圭介さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、地図研究家フリーライターの今尾圭介さんをお迎えしてお送りしました。今日は今尾圭介さん、チンチメイの旅というとこからお話をいただいたんですが、まあでもねそういう珍しいものをただ知る、面白がるということにとどまらずですね、地図を特に地形図をじっくり見てそこから物語を見出すというね、これいや楽しそうだなっていうの、本当に面白そうだなっていうのは思いましたね。まずは自宅近くの地形図を、ね、手に取ってみて、そこから何が見えてくるのかというのをちょっとやってみようかなという部分、あとねオンエア後にひときり自分の地元の話なんかでも盛り上がったんですけど、いやーなんかやっぱりねその地名とか地形のことを知ってるといろんな引き出しできてくるなって、これは尽きないですね。このワールド面白そう。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。